こんにちは、和井兄弟姉妹の救いの証に感謝いたします。また子どもたちの特別3人にも感謝いたします。信仰あれば強いよ、信仰は力となるよ、信仰あれば怖くない、どんな時でもきっととあるわけですね。本当に、信仰が与えられていることを感謝したいと思います。それでは共に御言葉を見ていきたいと思いますけれども、今日は新約聖書のマルコの福音書の13章の1節からまず13節を読みしたいと思います。新約聖書マルコの福音書13章の1節から13節をまずはじめにお読みいたします。13-1、イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスはオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください、いつそういうことが起こるのでしょう、またそれが皆実現する時にはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡された時、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。飛びまして31節、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。特に31節の最後ですけれども、私の言葉は決して滅びることがありません、この御言葉をテーマに見ていきたいと思います。一言お祈りをお伝えしたいと思います。天の神様、どうかただいまからのひととき、御言葉を祝福してくださいますように。御言葉を通して私たち一人一人を養い育ててくださいますように。ひとときを御手に追い出ねし、尊きイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様は弟子たちと共にエルサレムに来られたわけですね。そして神殿において人々を教え、また律法学者たちと論争を、ね、しておられたわけですね。そして神殿での話を終えてですね、境内を出て行こうとされた時の出来事であるわけなんですね。一人の弟子がね、言うわけですね。先生、これはなんと見事な石でしょう、なんと素晴らしい建物でしょうと、神殿の素晴らしさにね、驚きの声を上げるわけなんですね。 その時にイエス様が言われたんですね。神殿が破壊されること、またその後世の終わりについて話された箇所であるわけですね。まず初めに見たいのは、一番目には神殿が破壊されることを予告されたということなんですね。弟子の一人がね、なんと素晴らしい建物でしょう、なんと素晴らしい石でしょうというわけですね。ちょっと写真が出ると思うんですけども、これはでも2000年前のことなんですね。これはイスラエルをですね、模型を作られたわけですね。イスラエル古代のこの当時の2000年前のイエス様のこの話をされた時の大体神殿、エルサレムで、これが神殿であるわけですね。次の写真よろしいでしょうか。これが神殿で、これが東側から見た時の神殿であるわけですね。でこの神殿の内部もですね、模型をね、作られているのがあるんですね。次のよろしいでしょうか。これが先ほどの神殿の中なんですけども、こう段がありまして、これが向こうが聖所になるわけなんですけども、こういう立派な建物でね、あったわけですね。次よろしいでしょうか。これが先ほどの模型なんですけども、これが西側で、ここが嘆きの壁とね、言われているところであるわけですね。でそれの実際の写真がよろしいでしょうか。ここが嘆きの壁ですね。このような立派な建物であったわけなんですね。この神殿ですけども、ヘロデがね、ユダヤ人の関心を買おうとして建てたわけですね。イエス様の時代にはもう46年目であったというんですね。なんと見事な石でしょうというんですね。大きな石はね、長さが10メートルであったというわけですね。当然幅も高さもあるわけですね。そして神殿の回廊にはね、高さ12メートルの大理石の柱が建てられていたというわけですね。なんと素晴らしい建物でしょう。イスラエルにおいてね、やはりこれに勝る建物はなかったと思うわけですね。ガリラヤから出てきた弟子たちですね、それを見た時の驚きですね。なんと立派な建物でしょうと驚いていたわけなんですね。ユダヤ人にとってこの神殿は信仰の拠り所であったと思うわけですね。その神殿をね、やはり誇りに思う、当然のことだとね、思うわけですね。彼らが驚いてた時にイエス様が言われたんですね。この素晴らしい建物、この大きな立派な建物が破壊されるということを予告されたわけですね。本当に弟子たちが驚くような予告をされたわけですね。石が積まれたまま残ることは決してありません。徹底的に破壊されますということなんですね。この素晴らしい、この立派な神殿が破壊される、驚くべきことであるわけですね。そして実際この予告はこの40年後に実現するわけなんですね。ローマ軍によって神殿は徹底的に破壊されたわけですね。このことはですね、神殿礼拝の終わりをも告げていると思うわけですね。神殿、神様がですね、そこでご自分の民に出会ってくださりね、そこへ行けば神様を礼拝できるわけなんですね。民の中に神様がいてくださる、共に歩んでくださる、ある意味では神様の恵みを覚える場所であったと思うわけですね。ところがユダヤ人はですね、その意味が逆転してしまったようですね。神殿があるから、神殿は私たちと神様が共におられる、神様の守りがあるんだ 神様に信頼し、より頼むよりもですね、素晴らしい神殿を見て安心したようですね。イエス様は宮興味をね、されましたね。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。神殿がね、神様を礼拝する。その本来の目的から外れて、騒々しく、また商売の場となっていたんですね。軽々な礼拝の場がね、本来の姿をね、失っていたわけですね。そこで、イエス様はね、宮興味をね、されましたね。しかし、当時のユダヤ人の礼拝といえばですね、動物の犠牲を捧げることを中心としていたわけですね。動物の命を身代わりとして捧げることによって神様に罪を許していただき、神の民として歩み続けることができる。それがイスラエルの民がですね、神殿において行ってきた礼拝であったようですね。しかし、神の一人子であるイエス様が来られてですね、ご自分の体をですね、私たちの罪の許し、贖いのために完全な犠牲として十字架の上で捧げてくださったわけなんですね。イエス様の十字架の死によって私たち罪の許し、贖いは完成するわけですね。そして動物の犠牲による贖いは意味を失っていくわけなんですね。イエス様によって罪が許されて礼拝を捧げることができるわけなんですね。聖書はこう言うんですね。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのですと。動物を捧げていたわけですね。しかしそれはイエス様のあの十字架を示すものであったわけですね。神の一人をイエス様が来られて、私たち罪人の贖いとなってあの十字架にかかって死んでくださったわけですね。罪の許し、罪の贖いを成し遂げてくださったわけですね。そこで救いの道が備えられ、救いの道が完成したわけなんですね。イエス様が最初に宮清めをされた時ですね、ユダヤ人たちは非難したんですね。あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのかと。イエス様はその時言われたんですね。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。ユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。次ですね。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。イエス様によって礼拝を捧げることができるわけですね。イエス様が礼拝の中心となってくださる。イエス様はね、神殿の破壊のことを言われたわけですね。本当にそれは驚くべきことが起こるわけなんですけども、それは神殿礼拝が新しく変わってですね、イエス様によって私たちは神様との交わり、礼拝を捧げることができる、そのことを表しているわけなんですね。イエス様はこの神殿がね、崩されるということを言われたわけですけども、それを聞いていた弟子たちはね、どういうことなのか、本当に興味を持ったと思うわけですね。続けて3節からの文ではですね、2番目に見たいのは世の終わりについてなんですね。イエス様から神殿の破壊の予告を聞いた弟子たちはね、このような素晴らしい建物が破壊されてしまう、それはね、ある意味ではもう世の終わりではないか。ゼカリア書ではね、エルサレムが破壊される、そのことは世の終わり そういうことが語られていますので、本当にもう世の終わりではないか。イエス様と弟子たちはね、エルサレムから出てオリーブ山に行かれたわけですね。そしてオリーブ山からこの神殿宮の方を見て、イエス様は腰を下ろされたわけですね。すると弟子たち4人が集まってきて聞いたわけですね。いつそういうことが起こるんでしょう。またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。世の終わりの印はどんなんでしょうかと聞いたわけですね。イエス様はここで世の終わりについて語られるわけなんですけども、二つのことを一緒に重ねて語っておられるんですね。これからこのイエス様の時代から40年後、エルサレム破壊されるその時までのが一つの山ですね。もう一つは世の終わり、イエス様が再び来られる時の世の終わりについてですね。それがまあ二つの山となってるんですけども、こちらから見た時に一つの山として見えてる、そういう状況の中で話されるわけですね。世の終わりについて、その一つ目は五節六節ですね。五節、そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、また私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。私こそそれだ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすというんですね。また実際多くの人たちが惑わされるというわけなんですね。キリスト、自分が救い主だと名乗る人はね、イエス様の時代にもいたわけなんですね。人の働きの中ではね、サマリアにシモンという人がいたわけですね。自分は偉大なものだ言っていたわけですね。人々はこの人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていたというわけですね。イエス様の時代にもいたわけですけども、今までにも、また今の時代にもですね、キリストだと名乗る人がいてるわけですね。世の終わりに、私こそそれだと言って惑わす人が現れる。実際今現在でもね、異端という中ではね、キリストだと言ってる人がいているわけですね。まず偽キリストですね。2番目には戦争や戦争の噂、それが13-7-8にですね、7節と8節。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めですと。戦争や戦争の噂がというんですね。ローマ皇帝のカリグラの時にね、エルサレム神殿に自分の銅像を建てようと命じたことによってね、戦争が噂されたというわけですね。戦争や戦争の噂は絶えないというわけですね。これはイエス様の時代にも、その後も、そして今もでもあるんですね。世界第一次世界大戦が起こったわけですね。国と国を巻き込む大戦争になったわけですね。もう起こらないようにっていうことにね、人間は知恵を絞ろうとしたんですね。しかし第二次世界大戦が起こったわけですね。今も戦争や戦争の噂はね、絶えないわけなんですね。民族と民族の紛争も絶えないんですね。今もね、多くのところで紛争が起こってるんですね。1年間で1万人亡くなる、そういう紛争がね、アフガニスタン、イラク、メキシコ、シリアで起こってるって言うんですね。1000人から1万人亡くなる紛争はね、世界で11カ国で起こってるって言うんですね。1000人以下であれば、本当に多くのところで紛争が起こっている、今も起こっているわけですね。そして方々に地震が起こり、飢饉も起こるというんですね。 人の働きの時にもね、飢饉が起こりましたね。世界中に飢饉が起こり、アンテオケからエルサレムに救援のものを送ったっていうんですね。今は地震はどうでしょうかね。昨年大阪でね、大きな地震があったと思うんですね。その後北海道であり、熊本であり、また山形であったわけですね。日本でもそれほどあるわけですね。でも世界を見たときどうなんでしょうかね。飢饉はどうでしょうか。上に苦しむ人はね、8億2000万人いるというんですね。9人に1人が上を抱えているというわけなんですね。また迫害が起こるというんですね。13-9から、マルコの福音書の13-9、だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡された時、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。とこのように迫害が起こるって言うんですね。クリスチャンに対する迫害が起こるって言うんですね。文字通り、人の働きを見ると、ペテロもヤコブもこのように迫害に遭いましたね。ステパノも迫害にね、遭いましたね。しかし、ステパノはどうだったんでしょうか。議会で聖霊に満たされて証ししましたね。ここで言われている通りなんですね。パウロは、最初クリスチャンを激しく迫害しましたね。しかし救われてね、今度はもっと激しい迫害をパウロは受けたわけなんですね。迫害に受けましたけども、議会で証ししたんですね。総督の前で、王の前で大胆に証しをしましたね。その中で救われる方が起こされていったわけですね。そのような迫害の中にあっても福音が伝えられていったわけですね。福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。そのようにね、福音はエルサレムからユダヤとサマリアの伝道および地の果てまで、私の証人となりますと言われたように、あのエルサレムからその地域ですね、ユダヤ、その隣のサマリア、そして福音はそこからアジアからヨーロッパへと伝えられていったわけですね。今も迫害があるわけですね。日本はね、迫害はないわけなんですけども、しかし共産圏やまたイスラエル県においてですね、迫害があるわけですね。中国では迫害が激しくなっているというんですね。インドネシアでもね、迫害があったと思うわけですね。しかしそのような中でも福音が伝えられていっているわけなんですね。世の終わりの印、イエス様が語られたわけなんです。私たちはそのような時代に生きているわけなんですね。ついてみたいなのは3番目には、世の終わりへの備え、世の終わりに生かされている私たちの備えですね。5節、その一つは、そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。惑わされないように気をつけなさい。あるんですね。6節にはね、 多くの人たちは惑わされる、あるわけですね。魅力ある人がね、登場して、この人が再臨のキリストだろうと騒ぎが起こるわけですね。しかしそれらは全部偽物であるわけですね。イエス様は世界の人が分かる形でね、雲に乗って再臨されるということがね、言われているわけですね。惑わされないように正しい知識が必要なんですね。イエス様は言われたんですね。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることはありません。この天地は大丈夫だろうと多くの人は思っているわけですね。しかしこの天地は滅びます、この天地よりも御言葉は確かなんですよ、言われるんですね。私たちは惑わされないようにね、御言葉に養われたいと思うわけですね。聖書は言いますね。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の意志によって自分を変えなさいと。何が神の御心なのか、私たちはそれは御言葉によって知ることができるわけですね。御言葉は命の言葉であると言われてますね。私たちを生かす言葉なんですね。命の言葉をしっかり握ってと言われているようにね、私たちはしっかり御言葉を握りたいとね、思うわけですね。私たちは世の終わりなんですね。しかしこの14節から後にはね、大患難のことが言われているわけですね。大きな患難が、黙示録に語られている大患難があるわけなんですね。しかし神様は私たちがその御怒り、患難期にね、会うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからですとあるんですね。第一テサロニケの4章をちょっと見たいと思いますけども、第一テサロニケの4章、患難期の前に主は私たちを迎えに来てくださるんですね。第一テサロニケの4章の13節からお読みいたします。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するのは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。私たちをね、主は迎えに来てくださる。私たちにはその望みがあるわけですね。人に惑わされないように、私たちはしっかりとね、御言葉をね、握っていたいと思うんですね。世の終わり、慌てふためくことなくね。私たちの周りは揺れ動くかもわからないんですね。しかし、主の言葉はね、決して滅ぶことが
ない。
私たちが信頼を置いて大丈夫なのは御言葉で、主の言葉であるわけですね。惑わされないように。もう一つは13節に、また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれ、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますと。耐え忍ぶように言われてるんですね。耐え忍ぶにはね、希望が必要なんですね。希望があればどうでしょうか。主イエス様が私たちを迎えに来てくださる約束があるんですね。主が共にいてくださる、すべてのことを益としてくださる御言葉の約束があるわけですね。耐え忍ぶためにも私たちはしっかりと御言葉を握りしめる必要があるわけなんですね。御言葉の約束、御言葉による希望、それが必要であるわけですね。私たちは御言葉をしっかりと握っているでしょうかね。惑わされないようにしたいと思うんですね。最後にフィリピ人への手紙の2章の15節16節を読みして終わりたいと思いますけれども、2章の15節16節15節、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができますと。私たちはね、命の御言葉が与えられてるんですね。私たちを生かす御言葉ですね。私たちに落ち着いた生活を送らせてくれるわけですね。イエス様はね、再臨のことを、聖書はね、再臨のことを話す前にですね、落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさいと勧めてるんですね。主が共にいてくださり、主が守ってくださり、主が私たちを救ってくださる、その望み、約束があるわけですね。主が共におられるので私たちは落ち着いて生活することができるわけですね。私たちに力をね、与えてくださるわけですね。迫害にあった弟子たちどうでしたでしょうか。力強く証ししていったんですね。なぜなんでしょうかね。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊ですと。御言葉によって私たちを強めてください。御霊によって私たちに力を与えてくださるわけですね。御言葉によって私たちを導き、御霊によって私たちを歩ませてくださるわけですね。御言葉に養われて歩んでいきたいと思うわけですね。それでは一言お祈りをお捧げしたいと思います。天の神様、神様が私たちを愛して守り導いてくださっていますことを覚えて感謝いたします。御言葉によって私たちを導き、また聖霊の力によって私たちを歩ませてくださることを覚えて感謝いたします。御言葉に導かれ、また御霊に導かれて強められて歩んでができますように、どうか私たち一人一人の歩みを主が導いてください。 感謝し、尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージに感謝します。お立ちいただいて、なしたまえ長宗を賛美したいと思います。お立ちいただいて、主の御言葉は決して滅びることはありません。御言葉は永遠です。御言葉に従って委ねて歩んでいきたいと思います。一節、なしたま長宗末作り我が主。